今日の御言葉は、マタイの福音書の16章の24節からの解説です。真の弟子、まことのイエスに従う弟子がこの世界であったということを16章の24節から26節まで、ご一緒にお願いしましょう。はい。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何を不安なましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
永遠の命が得るためにはですね、私たちは神様に何を差し出すことができるでしょうか。でも、この御言葉はですね、何もすることはできない。人間は何にもその代価として払うことはできない。神様が神自ら代価を払ってくださなければ、私たちは永遠の命を買い戻すことはできないんですね。ですから、私たち教会はですね、クリスチャンはですね、イエス様をの御座、十字架というのを本当に心から誇りに思います。十字架の中に昔ですね、つばれた時にこういう賛美がありましたね。十字架ひじかわがちから、十字架ひじかわがちから、十字架ひじかわが命、ハレルヤ、感謝しますね。子供が歌うことで、十字架十字架我が力、十字架十字架我が命、十字架十字架我が人生、喜ぶ、そんな勝利賛美がありまして、非常に単純な口でありますけれども、もうすごい恵みを、神の愛を言えている賛美だなと思って言われました。私たちクリスチャンはイエス・キリストを愛し、その死の後を従う者として、私たちは日々努力しているものであります。しかしイエス様に従っているつもりが、イエス様から知らず知らずのうちに外れて困難の道に入り、滅びの道を歩むことがたまたま時々あります。今日はですね、そんなことがないようにイエス様についていきたいと思う人の本当のあるべき姿、弟子のあるべき姿を今日学んでいきたいと思います。まずこの教えが誰に語られたかというのを見てもらいます。マタイの福音書には、弟子に語られたとこれに書いてあります、ね、12章、イエスは弟子たちに語られたと書いてあります。マルコの福音書、次の御言葉ですが、8章の34節には同じ内容で、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた、誰でもというふうに書いてあります。ですから、マルコの福音書は、群衆を弟子たちと共に読んで彼らに語ったと書いてあります。で、ルカの福音書はさらにはっきりとですね、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を一つで私についていきなさいと教えました。ですから、群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せたというふうにちょっとこのニュアンスが変わっております。ですからイエス様の語られなかった愛で、この教えを語りたかった愛ではですね、群衆であるというふうに認識することができます。ですから群衆、イエス様を信じる全ての人に、イエス様は私についていきたいと思うならばこうしなさいと私たちに教えていらっしゃいます。その教えとは何でしょうか。それは24節にありましたように、誰でも、私についていきたいと思うなら、自分を捨てる、自分の十字架を追い、そして私についていきなさいという内容であります。自分自身を捨てるということと、自分の十字架を追わなければならないということと、イエス様についていかなければならないという、この3つが教えの中心であります。まあ一番のですね、自分を捨てるというのはどういうような内容でしょうか。自分自身を否定するということであります。まあペトロたちは、弟子たちはみんなそうですが、兄や船や家族を捨ててイエス様に従いましたし、マタイも主税人の椅子を捨てて 自分の持てた身分や地位というものを全部捨てて、イエス様に従え、イエス様に従えます。ですから、自分自身を捨てなさいということは、ある意味においては、自分の所有を持っている、良いと思われる全てのものを投げ捨てて、イエスを信じるために、不必要なものは全部投げ捨てて、財産も全部、家族も投げ捨てて、イエス様に従う。このことをですね、イエス様は私たちに教えられました。でも、もう一つの意味があります。もう少し深い意味があります。それは、自分自身の性質、性格、生まれ、そして、命さえも捨てて私に従いなさいという内容です。その悪い例としては、マタイの福音書の26章の23、24節から書いてありますように、26章の34節。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言う。ペテロは言った。全然落ちなかった。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。まあ、イエス様は最後の晩餐の時にペテロにおっしゃいました。あなたは鶏の鳴く前に私を三度も見舞うでしょう。サタンがあなたを首にかけることを許さんで、そしてあなたは確かに、私を見舞うだろう、このようにおっしゃいました。ペトロはその時に、たとえ主よ、あなたが死に至ったとしても私はどこまでついて、どこまでもついていきますと返答し、また弟子たちもみんなその意味返答いたしました。でも事実はイエス様がおっしゃった4年のところで与えられます。まあ、ペテロはイエス様と私は関係がないと言って、その自分の命を守るためにイエス様を否定しました。ですから自分の命を否定することによってこの世の命を得ました。でも聖書の中には、イエス様はですね、自分を捨てよ、あなた自身、自分自身の、全てのものを否定しよ、さらにあなたの持っていらっしゃる性質、そして私たちの持っているその命さえも否定するならば神様の永遠の命を得れるということをですね、私たちに言ってらっしゃるんですね。ペテロはイエス様を知らないと言ってこの世の命を得ました。でもイエス様に従う者は自分の命を否定することによってイエス様の命、永遠の命を手にすることができるんですね。ですから徹底的に私たちはイエス様を知らないことについては自分自身を否定しなければなりません。たとえ命が預かったとしても、この命は神様から与えられた命で、神様の素晴らしい恵みによってはどんな状況でも必ず命を再び与えてください、永遠の命の中にあって生かしてくださることを信じて生きなければならないんですね。例えばガラティアの2章の19節と20節の中に、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この領域に達しなければならないんですね。イエス様、あなたを信じることのために、信じるがゆえに、私は自分の持てる財産を捨てました。自分の持てる家族を捨てました。自分の持てるあらゆる可能性を全部捨てました。人生はあなたに委ねています。でもそのように、捨て切った人に次はイエス様は、ね、私を信じるゆえに私に従うためにあなたの生まれも、そしてあなたの持っている良き性格も、また悪い性格も全部投げ捨てて私に従うかと私たちに求められます。ですけど、そうであっても私たちはイエス様を信じる者にふさわしいように自分自身をしていて生きていかなければならないですね。第2番目に、イエス様に従う者のすべきことは自分の十字架を越えということでありました。 まあ、十字架というのは暗殺や強盗や反逆罪のような正確な罪の罪を犯した犯人に対する処刑の方法であります。それもローマ市民以外の人に課せられる処刑の方法だったんですね。まあ、あまりにも無謀からローマ市民権を持っている人はローマの法律の中に守れるようになります。でそれはまず無視で撃たれる、その傷ついた体を自分のつく十字架を背負って軽量に持ち運ばなければなりません。そこで両手、手に手に、釘で縛り付けられて、そしてそのまま宙づりにされる刑だったんですね。まあ、その内容はですね、無地の傷と、手首の傷跡から流れる大量の出血であり、釘穴に、全体重がかかる、クズで、火にさらされておりますので直射日光に何時間もですね、その状態でさらされますので、非常にこの日差しが強くその苦しみを増す状況であります。長時間耐えられない苦しみというのもありますし、激しい上と乾きがですね襲ってきますし、そして、簡単に死んでもらったら困るので窒息死するんですけどね、両手両足がこう両手首が十字架につけられて、体がその宙づりになっているので、血は流れていくんですが、意識もなくなりますけども、だんだん体がですね、あの下にされていくと横隔膜がどんどんですね、この上の方が上がるんでしょうか、その息ができない、息ができないのでさらに息をしようとして体を、この手首につけられた首を支柱として支点としてそれをぐっと上げると、痛みを増して、痛みのためにまた苦しむ。でまただんだんそのしばらくは力があるんですけど、しばらくするとまた手が上に上がって体が下がってきて息ができなくなる。それを何度も繰り返して、6時間大体6時間ぐらいは、苦しみの中にその刑が執行されます。で早くしないと、この体力のない人はきつけ薬として水ブドウ酒をローマ兵をですね飲ましたそうです。輝かしたといいますか、これを無事に含んだというふうに言われているんですね。水不動詞を嗅ぐ、そしてそれをこの口指に当てられたら、しつけ薬のようにまた力が気が取り戻してですね、苦しむ中にまた死ぬまでそういう状態が続くという、そういうような残酷な刑だったんですね。まあ、頭は赤くもでしょうし、そして死に対する恐怖の苦しみの中に感じながら息を引き取るというすごい恐ろしい刑罰であったんですね。斧が十字架、自分の十字架を追うて私に従えとイエス様がおっしゃいました。それは何でしょうか。十字架が自分の、瀕死になっている体を、平常に運んでいる、死に自分自身を運んでいくということを私たちはしなければなりません。つまりイエス様を信じることによって、いろいろな苦しみや恥ずかしめをですね、私たちは感じることがあります。例えばイエス・キリストを信じているというクリスチャンであるがゆえに、無言のなんかそのなんて言いますか、拒絶感を社会から感じることがあります。イエス様を信じることによって人格的に理解されない、疑われてしまう。よく言われることがクリスチャンですよ、言う方がですね、普通の人はですね、あんた、まあ、ここならよくこの人、弱い人です。大丈夫かなと思われているような感じです。で、クリスチャンですよ、言ったら、何かあったんですか？人生に何か悲しい出来事が、親が亡くなったとか、そういう若い時に親と死別したとか、そういうことがあったんですか？何か悲しい出来事があって、教会に行ってクリスチャンになったんでしょうというふうにですね、そういうふうに言われるんですよね。いや、そんなことないですよ。私は神を信じただけですからって言うんですけども、なかなか信じてもらえない。だからイエス・キリストを信じるクリスチャンになったことによってですね、理解されない、またそれをですね誤解されてしまう、そして仕事のチャンスが失うのではないだろうか、また信頼されないのではないだろうか、何でも神頼みしている性格をですね 疲れるんじゃないだろうか、まあ、いろいろな僕の中で思い寄せたらそういうことがあります。これは私たちにとっては、ハンディキャップですね。いつなんで私たちが生きる上については嫌なことですね。でもそれを自らの自分の人生の十字架として、うん、それをですね、自分で喜んで受け取ってそれをもっと生きていくのでなければイエス様に従っていくことができる。イエス様のために不利な状況である。イエス様を信じることによって嫌な経験をする。その経験をイエス様を信じることによって受けるそういうような嫌な出来事を物が十字架と受け取ってですね、それを喜んでそれを担いで人生を歩んでいく。そうでなければイエス様を信じる者にふさわしくないと物に言っていらっしゃる。何度も証しをしておりましたけれども、学生時代ですね、卒業年次の年次になりましたときに、来年は社会に出なければならない。神様信じるか、世の中に平行して合わせて生きるか、人に合わせて生きるか、それともイエス・キリストを信じて誠実に生きるか、その決断を迫られたときがあります。まあ、その時にですね、自分が亡くなるその時に自分の人生を振り返って後悔のない人生を歩みたいとこのように思ったんですね。その時に、ああ、イエス様は信じろ。理解されるって損するかもしれないし、誤解されるかもしれないし、でもそれを全部イエス様を信じることの上の、大きな十字架として受け取ってそれを追っていこうということを決心。私たちはそのようにして十字架をですね、自らの十字架をですね、なんて言いますか、喜んで受け取って、喜んで、背負って、そのように歩むのでなければならないですね。第3番目には、イエス様は私に従って歩みたいという人は、私に従いとご覧になりました。で、主約聖書ですね、主法の中にも少し書いてありますが、私に従って来なさいという言葉は、主約聖書の訳によりますと、私に固く寄りすがり、生きるにもまだ必要ならば、死ぬにも全面的に私の模範にならない、ならいなさいというふうに訳されているんですね。生きることにおいても、たとえ死ぬような目に遭うことがあったとしても、イエス様のように模範に従ってそれを模範に従って生きなさいと私たちに言っていらっしゃる。で、聖書を見るとイエス様の生涯ってどんな生涯だったんでしょうか。自分で自分の思い通りに生きられた方ではないですね。父なる神様の御心のままに自分自身を捧げて行きました、行かれました。それでなんか家、狐や、鳥には寝床があるけども、兄の子、人の子には住む場所さえもない、住む家さえもないところにおっしゃいました。ですから、住む家も自分の持っている全てのものを全部投げ出して、そして私たち人間に支え尽くされた人生だった。その人生はもう何に向かっていく人生でしょうか。イエス様の十字架の死に向かうそのような人生。私たちをただただ愛するためにその十字架に向かって歩むそのような十字架の人生を歩む。自分自身のために生きる人を生かすために全てのものを投げ打って人生を歩む。そして正しいと思われることを決して曲げずに、その正しいことをそのまま主張して不利益をたくさん得られたそのような人生だったんですね。ですから私たちも同じようにしてその十字架の人生というのを十字架の人生をイエス様の人生を接種というか、踏みしめて従っていかなければならないんですね。私たちの人生はですね、たとえ思ってないことが起こったとしても、どんな重大な死が迫ってきたとしても、イエス様に従うことの上に 私たちは自分の性格を全部、思いを全部変えていけなければならないんです。そうですね。そういうね、今一つ考えてたのは、まあ、人を愛するということに関して大きな教え、訓練がありましたね。どちらかというと私は、前も言いましたように、一番トップに立ちたくない、二番手に行こうみたいという性格で、で、だから誰からも非難されたくなくて、まあまあ誰からもいい人だというふうに評価を得たいという、思いをずっと持っていました。ところがクリスチャンになってもですね、クリスチャンの中で、ああ、平穏無事な、ぬくぬくとした環境、クリスチャンの、その世界で、まあ、成長をして、社会に出てもですね、クリスチャンとして、まあ、いい人として、優しい人として、何も問題もたまさない人として、それに成長しています。でも、ある時ですね、聖書の中に教えている教えはですね、神様を愛するように同様に全ての人を同じように愛さなければならないということ。これが神様が私たちに願っていることであると、そのように力を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くした神を愛せよと同様に隣人も同じようにして愛しなさい。そうね。それが聖書の根本的な教えだということを、理解して、まあ、理解したらいいですね。難しいな。神様を愛せるけども、人を愛することができないな。あ、でも一番大事なことはできる。神様を愛する、それは間違いない。どんなこと？人を愛さなければならない状況に自分を追い込まなかったらいいんだ。ね、クリスチャンの中で生活しても、人の、クリスチャン以外の人はもう見ないようにしたらいいんだ。で、その、問われるような、愛を問われるような状況に自分を持っていかなければいいんだ。このまま行ったら一生こう平安に人生を終えることができるから、聖書の御言葉にも逆らなくて信仰生活するから、これこそ平安な人生だと胸に考える。ですから、まあ、結構奉仕はするんだけども、最大ってはこの奉仕伝道することもそんなに伝道もするんですけども、それ以上の伝道しないの、なんとなくなんとなくということで信仰生活をのかなと考えています。まあ、その通りは、社会人のクリスチャンでありましたので、ある会社にですね、勤めております。前には全部に信者の人 で社長さんはじめてみんなに信者の人 で、まあ、このところで一人でも伝道して聞こえたら、それで一生を得たら、それで天国に行ったら、それいいのかなと考えています。ある時ですね、ちょっとここなんかを見ますと、だんだんだんだんそのストレス、未信者の中でクリスチャンとして生きているストレスを感じるようになった。どうも理解されてない、誤解されている、なんぼ神様の愛を語ってもなかなかそれを受け入れてくれない、でこういう生き方があることを認められないということはだんだんだんだんストレスが溜まっていく。で、まあ、それの、ストレスの、その駆け口というか、もうそれはですね、その会社の長である社長さんに持ったんですね。で、優しく接してくれるんだけども、私を理解してない。優しく理解してるけど、しているように見えるんだけど、その心がクリスチャンというのは継続してるんじゃないかと。で、伝道すべき対象であるものですけども、伝道できない、かえって逆に腹立たしい気持ちを持ってしまうんですね。それがどんどん教会ではちゃんと、礼拝を捧げて、奉仕もちゃんとして、十一年間、感謝、祈祷会に行ってやってましたし、何も不条ないクリスチャンで、家庭の中でもクリスチャンの家庭で、ね、で、会社の中ではちゃんとクリスチャンとして証しをして、でもこれがだんだんだんだん、自分の中に大きなストレスになったときに、すごい憎たらしい、憎しい気持ちを持ってしまう。そんなに悪いことがあったわけでもないし、なんでこう考えるのか、どうしても愛することができないということを、もう悩みにしました。まあ、断食もして、聖書もですね、かなり読んでおりましたので、神様の愛はものすごく恵みはたくさん分かるんだけども、人をなかなか愛し、許すことはできない。で、 って人を許し愛することができないのをもののこの醜い自分のために神様は御子イエス・キリストを送って私を十字架に救ってくださった。それは分かるんです。どうしても、ね、現実には愛することができない。心から愛することができない。表面は愛することができない。だから心から愛することができない。で、だんだん、ね、その気持ちが大きくなって神様の愛は分かるけれどもだんだん何もおっしゃらない。神様どうしたらいいんですか。何もおっしゃらない。何もおっしゃらない。でただただ見つめる。ああ分かってます。愛さなければならない。心から愛さなければならないんですね。でそれがなんとか教えですね。でも心から愛するような心は私の中にないんですけど、なぜ愛せよと言うんですか。ない私に愛せよと言うんですかという問答が始まったんですね。一方的な問答ですけど、問答は問答言うんですね。そこから神様はもうただただイエス様はただただ身分人として見ていらっしゃる、見つめてくださっている愛を注いでくださっているのがある。でそうこうしているうちに神の愛を、その人を愛さないことを肉肉しい思いが大きくならばなるほど神様の愛する神様の愛が、だんだん小さくしぼんでいくような感じです。で神様の愛を失ってしまうようなぐらいにしぼんできたような感じがしたときに、愛さないことを通して神様が私を愛さない。まあ、聖書の御言葉に、ね、ありますように、人を許さないものは私も許さないという御言葉がありますね。ああ確かにそうだな。人を許さない、人を愛さないことによって神様の愛がどんどんどんどん絞っていって、だんだんだんだん見捨てられたような状況。あ、これはもう絶対そういう状況になりたくない。神様の愛を失いたくない。じゃあ愛さなければな、あ愛すことができない、自分を愛す愛の気持ちがないってどうしたらいいんだろうか。もう悩んで悩んで悩んだ時に神様がおっしゃったのは、ね、あなたは自分の力で愛するのって、私の愛の中にあって、神の愛の中にあって、ね、人を愛するならば愛することができるよとおっしゃる、ね、うん、でもどうしたらいいんですか。実際に愛する心の中にいていてないといいこともできないし、で愛しますと言ってもそれ嘘に決まってるし、自分の心に裏切れないから、どうしたらいいのか、もう悩んだと。もうそれでまた食事終わったらですね、休憩時間ずっと悩んでいいのって思ったんですけども、毎日ある時、あなたは神の愛の中にあって、その人を、ね、愛せるということを信じるならば、愛します、愛せるということを自分の口で、ね、それをね、告白したらいいというふうに言われたような感じがして、それをその日したんですね。お昼休みの時ですけども、私は愛する心も愛せるような存在ではないけれども、神様を信じる者として神様の御手の中で捉えられて、愛の中でその人を許します。して、愛する気持ちだけども、まあ、愛しますと言った時に、それが言えない言葉だろうと思ったけども、本当に心から言えない言葉だろうと思った。心から真に言えないことがやろうと思ったけど、それは言えたんですね、聞いてて。で、その時にびっくりして、あ、私は愛せないのなのに、心から今愛する心を持って、口でそのように愛しますと言えた。で、次の瞬間ですね、愛しますという言葉を出して、愛しますという言葉を出して、許しますという言葉を出して、許しますという言葉を出して、どんどんその言葉を、自分で告白するときに、自分の内側に今までなかった神様の愛がずっと自分の心を見て、心から愛することができるようになったんですね。そのときに神様と私が愛の中にもうなんすごい愛の中に捉えられた経験をしたんです。あ、そうか、私たちはできない、でも信仰によって神様の力を信じて自分にないことを実行することによって神様がそのないものを私のうちにあふれさせてくださるんだなということをそこで体験することができます。ですからイエス様が私の生き方に習って従ってきなさいと言うている御言葉がありましたように、聖書には いろんな生活においてこうしなさい、ああしなさい、こういう時はこうしなさい、敵を言った時に愛しなさい、こういう時は許しなさい、こういう時は徳のある言葉を語りなさい、いろんなことが書いてありますけれども、それは最初からやろうと思って勉強したらそれできない。そのようなシチュエーションに出会った時、状況に出会った時にできないのが私たち。でも聖書にそのようにしなさいと書いてある言葉を見た時に、私にはできないが、イエス様がされたので、イエス様ができたから私も信仰によってこれをすることができると言って、それに従っていくんですね。イエス様の例えに従って生活をしていくんです。愛せないものが愛せると、信仰によって愛せると告白し、 愛の言葉を語る。こんなことはできないという、自分 自分の生き方で許せないということがあったとしても、そういうふうな状況になった時に ね、イエス、自分にはできないが、イエス様はされたので、イエス様を信じる信仰によってこのようにさせてもらいますと言って行動する。すると心から今までできないことはできる自分に生まれ変わっていることを経験する。自分で今まで語れなかった言葉を語る自分が、自分の自我に新しく形作られていく。で、それを何度も何度も何度も繰り返していくと、自分の性格が変わってくるんです、ね。許せない人が許せる人になり、愛せない人が愛せる人になり、そしてクリスチャンとしてなかなか清い生活ができない人が清い生活ができる人になる。何度も何度も失敗したのに、いや、私はできるはずだ。今回も頑張って心から正義を尽くして、聖書の御言葉に従おうと努力すると、どんどんどんどん自分の性格、性質がですね、本当にね、新しく変えられていくことをその時に提案したんですね。ですから、イエス様に従うことは難しいことです。頭で考える。でも、信仰によって捉えると非常に簡単。我へ来るやらず、我がうちにキリストが生きている。私が肉にあって生きて生活しているのは、私のうちにいらっしゃるイエス・キリストにあって私は生かされていると、その状況に自分自身を追い込んでいくんです。あ、そうだ、できないのはもう当然だ。できないのは当然だ。しかし、できると信じて、イエス様に頼って、できると信じて行動するならば、私は絶対に人生は変えていくことができるんだ。このように私たちは、考えて従っていくことです。これにイエス様に従うということは非常に簡単なようですけども、非常に霊的な戦いによっては難しいことです。そして信仰によるならば非常に簡単なできることです。そのイエス様に従う簡単なことができないのは、自分自身のプライド、人間のプライドであり、どう思われるか思われるか分からないという、そのような人間的な知恵によるものだろうと思うんですね。でも自分自身を全部さらけ出して、神様に全部さらけ出して、そしてできないものできないと全部さらけ出して、でも信仰によって、じゃあおっしゃる通りできないということがあって、できないと自分で考えて、もう自分で行動しなければそれで。でもできないんだけども、イエス様が背負うという信仰によってこれをさせていただくと、一歩踏み出したら道が備えられる。一歩言葉を出したら次の言葉が出る。一歩許しの言葉をしたら次の言葉が、許しの言葉がどんどん神様によって私たちの内側にそれを語る、私たちの性格が作られていくんですね。これにして私たちは自分自身を捨てる、自分の人生そのものをイエス様に委ねて捨てる、イエス様によって自分の人生を捨てるということ。そして大事なのには、今言いましたように、十字架を、どんなハンデキャップも、イエス様を信じることによって受け取るハンデキャップ。それをもう感謝のことだとして、それを信じる。それを自らのために、自らの信仰のために、それを追うて、追うという、それをです、ね、受け取るということをします。第3番目には、さっき言いましたように、イエス様の言われた御言葉に逐一標準はして従わせることを努力しなければなりません。旧約聖書では第3番目、その言葉ですが、 誰でも自分の現世の命、地上の慰めと安泰を救うことに一心に努める者は、永遠の命を失い、誰でも私のために自分の命、地上の慰めと安泰を失う者は、永遠に続く命を生み出すからである。私たちは、そのように、イエス様に従う覚悟をして、そして、永遠の命を得る人生を歩いていてまいりましょう。第4番目に、なんでそんなね、苦しいことを私たちはしなければならないのかということです。そこまでしなければならないのか、永遠の命を得るということですけれども、詩篇の49編の6節から7節、6節から9節。己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもを人は自分の兄弟よりも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあらない城は豪華であり永遠に諦めなくてはならない。人はここしえばでも生きながらえるであろうが墓を見ないであろうが、私たちは自分の身の代金を命のあらないの身の代金を神に払うことはできない。ですからこの世にあるものに執着しているならば、この世と同じくして私たちは永遠の滅びの中に、捉えられて放り込まれてしまう、はい、でもそれとは別に永遠の命があることを信じている私たちはイエス・キリストを通して永遠の命にを得ようとしてイエス様に従うならば永遠の命を手にすることができる、はい、まあ、それほど今でも私たちは、イエス様に従うことに固執しなければならない。ザビエル会というカトリックの修道会があります。フランシスコ・ザビエルは、創始という言った、イエス会というそういう言葉がありますが、その一番続く人が作ったのは、イグナシウスでロイヤルという人がそういう創設した人です。で、彼が言ったのは、全世界を人は設けても命を損じて失ってしまったら何の価値があるだろうかという言葉に触発されて、彼は研修したそうですね。確かに私たちも全世界の富を得たとしても自分の命、この世の命をかき集めて集めたとしてもそれは天の自分に持っていくことができません。全部捨ててこの世に捨てていかなければなりません。名誉も地位もそれらの全てを捨てていかなといかなければなりません。永遠の命を持って天国に自ら一生懸命喜び、神様とその交わりをしたり毎日をするという喜びを持っているしか天国に私たちが戻っていくことはできないんですね。ですからそういう意味においてイエス様を信じるということは自分自身を殺しキリストによって生かされるということを体験しなければならない。ニコダマに言われたことですね。神の国を見ようとするなら霊と誠によってあなたは生まれ変わらなければ、肉に死んで新しい命に生まれ変わらなければならないとイエス様におっしゃいました。第1章までの2章の11節と11節、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら彼と共に渡れるようになる。もし彼を否んだなら彼も私たちを否まれるということですね。彼と共に死んだ、イエス様と十字架で共に死んだならば、イエス様が復活したように私たちはイエス様と共に生きながらえることができるということを教えます。スピリピの一章の29最後に、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。信仰による苦しみが賜った。それを通過しなければ神様の永遠の命に生きることはできないです。ですからイエス様を信じることに対するリスクというのを私たちは信仰によって受け取って覚悟して信仰生活をしております。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御前を感謝します。あなたが私たちを 救い出すために十字架の上で死んでくださったこの事実を私たちは真摯に真面目に受け取って信仰生活をしっかりたどってするものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様が信じることによって素晴らしいものを賜りました。同時に信じることによってこの世が私たちに敵対するような状況になっております。この世の君であるサタンがこの世のあれとあらゆるものを駆使して私たちが信仰生活から堕落して失ってしまうようにそのように働きかけてまいります。神様はそのところで少し悲しむこともありますし苦しみを感じることがありますが神様から来る喜びと感謝の出来事を通して私たちはまた新しい力をいただくことができ感謝いたします。どんな苦しみであっても永遠の命を失うことがないように命の道に生きることができるように導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アメン。